こんにちは、看板娘小田千穂です。12月になってる。イルミネーションが眩しい。アベックが眩しい。ここのカフェはそろそろ門松の準備でもするかな。え、もみの木？私花粉症なんで。
千穂ちゃん、お疲れ様。
お疲れ様です。
いや、12月になって、
はい、
やっぱり12月はね、もう恋人たちの季節ですよ。
本当です ね、
ね、増えたよね。
増えましたよね、うん、本当に。
でもなんかさっきアベック眩しいって言ってたけど、
はい、
アベックってもう主語じゃね、これ
今はカップルですか。
カップルとかね、そうだね。アベックってなんだ、フランス語、これアベック、アベック、アベックみたいな。
ちょっともう昭和生まれなんで昭和感が出ちゃいましたね。
そうか、まあ俺はいいけどね、
はい、
昭和ね。そうか、そろそろだ ね、
ね。
じゃあうちもちょっとクリスマスツリーね、もう12月になったし出さなきゃな。
もうクリスマスは飛び越えて門松でいいんじゃないですか
クリスマス無視。
クリスマスはもうスルーで。
なるほどね、
はい、
あ、世の中もう勝手にやってるからね。
はい、
そうか。じゃあもうクリスマス過ぎたらうちはもう節分で
い
こうか。
早い、
先取り、先取りで、
先取りで、
季節感がないっていうふうに言われてますからね。わかりました。千穂ちゃんのじゃあね、はい、悲しい顔をならないようにクリスマスは飛ばして正月行こう。
はい、みんなの
ナビカーズカフェ、
ね、みんなのお正月ですから
ね。みんなのお正月ね。
お正月は、はい、
はい、ということで千穂ちゃん、今日のメニューを紹介してください。
はい、今日のメニューは写真家小川義文さん写真展開催です。
はい、あの先日このカフェにもご来店いただきました自動車写真家の小川義文さんの写真展がね開催されるんですが、
はい、
そのね遊びに来ていただいた時もご紹介した小川義文自動車というね写真集の出版を、まあ、記念しまして、御殿場にあるミュゼオ御殿場というですねスペースがあって、はい、これなかなか素敵なですね建物、敷地もね結構ね広いんですよね、
はい、
ここで結構車の試乗会なんかもあるんで、
はい、
僕も行くんですけども、こちらでね実は昨日ですか、12月の3日から始まっていますけども、はい、1月のね29日まで小川さんの、まあ、30点のねオリジナルプリントを展示されながら、あとはねポルシェ、ジャガー、マクラーレンなんかの実写も展示されるということでね、はいはい、この写真展自体はね1月末までやってるんですが、実は来週12月のね11日には小川義文さんに講師をしていただいて、自動車写真の、はい、まあ、撮り方とか、
まあ、
その心構えを教えていただけるね、はい、そのワークショップ的なイベントがあります。展示されている実写、
はい、
ポルシェ、ジャガー、マクラーレンなんかを被写体にして実際に参加した人が車の写真を撮れたり、
はい、
あとはこのねミュゼオ御殿場の中にイタリア料理レストランがあるんですけども、うん、ここでスペシャルランチもついているのと、当日その参加者の方々が実際に撮った写真の中でベストショットを選んで、
はい、
それを学装してクリスマスまでに届けてくれるという、
サンタさんみたいな感
じですね。サンタさんみたいなね、それ自分の写真ですけどね、
はい、
というですねスペシャルなプログラムがあります。20名ほどという限定だそうですから、ぜひぜひね、このワークショップね以外にも1月のね29日までですね写真展やってますので、ぜひぜひドライブがてら遊びに行っていただきたいと思います。
はい、
ということで今日のメニューも紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。リラックプレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんですが、
OK GO で I won't let you down。
自動車雑誌ナビカーズとリラクゼーションスタジオリラクがお届けするリラックプレゼンツナビカーズカフェ、カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
こんにちは、今週もガオ西川でございます。
はい、ね、先週に引き続き遊びに来ていただきましたのはゲストのガオ西川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ね、先週はですね濃いめのエスプレッソダブルでお出ししましたが、はい、まずはねお飲み物オーダー伺いたいと思いますが、今週はいかがいたしましょうか、はい、
じゃあ今回はソイラテをお願いいたします。
あ、はい、来た
得意なやつ、
得意なやつ、はい、うちのもソイラテはね大豆がそのまま浮いているという
のが、ね、そうですね、ポツポツンと
そう名物なんですけどもね、はい、まあ、美味しいかどうかはさておきね、はい、じゃあ長者ソイラテを、
はい
はい、
入れて用意してきます。
用意してください。はい、飲むものを用意していただいた間にですね、ガオ西川さんのご紹介をしたいと思いますが、まあ、先週ね聞いていただいた方ならすでにご存知と思いますけれども、イラストレーター、そしてね編集者、そしてデザイナー、いろんな顔を持っていらっしゃいますが、 まあ一番皆様接点があるとしたら、オン・ザ・ロードマガジンというですね、フリーマガジンを2003年からやっていらっしゃいまして、はい、実はね、この12月にリリースされる号で、次の号でね、50号を迎えてね、
はい、
もうフリーペーパー界の老舗でございますね。
そうですね。
そうなっちゃいましたね。
やってますけども、で最近はですね、あとアパレルライフスタイルブランドロードトリップ63を立ち上げられたりですね、まあ多岐にわたってこう活躍されているんですけれども、はい、まあ先週はね、そのオンザロードマガジンのね、まあ成り立ちですとかですね、そういう話を中心に伺ってきたわけなんですけれども、
はい、
まあこのオンザロードマガジンご覧になったことがある方ならお分かりいただけると思いますけれども、やはり中心になるのはね、自動車。
はい。
そしてオートバイ。まあね、ファッションや食というのもあるんですけども、やっぱり車バイクですよね。
はい、そうですね。はい。
これは、あれですか、ガオさん、やっぱり自分が昔から好きで、は
い、そうですね。
で、この雑誌自体も作りに至っちゃったというふうに考えて間違いないんでしょう。
そうですね。うん、はい。
ちなみに、車とかね、バイクの目覚めっていうのはどの辺なんですか、はい、
川西さんのフルスの、
二元車
が出していた。はい、カーグラフィックで。
カーグラフィック。
ありますね。
生徒派ですね、
はい。いろんなご縁があって、僕物心ついた時から目の前にカーグラがあったんですよ。
うんうん。
絵本よりもカーグラで車に触れてたところがあって、はい。
そうなんですよ。実はね、ガウさんのね、お父様になりますか？
おじいちゃん
ですか？おじいちゃんですか、はい、有名な書家でね、その二元車というのはね、車と一方で、まあ書道の方でもね、
そうですね。
知られた出版社なので、はい、まあそういうお付き合いからあったんですよね。
そうなんですよね。
実は。その割にはね、ガオさんはその書の道というよりは、
はい、
なんかこう自由の道を選ばれてるような感じがします。
いや、おじいちゃんも結構自由でしたけどね。
は
い、
なるほど。なるほど。
それ自由というところは一緒かもしれないですね。はい。
ね、それからでも、まあ、美大をね、卒業されて、はいはい、最初はあれですよね、まあ、いわゆる一般企業というか。
そうですね、
メーカー系ですか、
うん、車やオートバイは、もちろん好きだったんですけれども、あえて車やオートバイの道を選ばずに、うん、それとは関係ないところで、デザインの仕事とか商品企画の仕事をやってましたね。うん、
でもその時は、まあ、いわゆるサラリーマンですよね。
そうですね。うん、で、車とかオートバイは趣味。完全に趣味でしたね。うん、はい。
で、それを、やめてしまったわけですね。
はい。
僕が前ね、聞いたところで、アメリカを横断する旅に出たような。
そうですね。
話でしたけども
。そもそもハーレーに乗り始めて面白くなっちゃって、
うんうん、
これで、もともとアメリカを横断してみたいとかっていう夢はあったんですけど、うん、
はい、
まずその時は車でって思ってたんだけど、ハーレー乗り始めたら、これでやったら絶対楽しいよなって思ったら、うん、矢も盾もたまらず、
うん、
でも長い休みが取れるわけでなく、
うん
うん、まあ、当時一人身だったので、
はい、
うん、じゃあやめますって割と軽くその時は、こんなことになるとはつゆ知らずみたいな感じ
で。いやいや、なかなかできないですよ。
やらないですよ ね、
ね、それで一人でバイクで、は
い、そうですね。
ちなみにどれぐらいかけてこう横断をしたんですか？
何にもわからなくて、うんうん、2ヶ月半ぐらいの期間はアメリカに行っていようと思って、
うん、
でオートバイをとりあえず借りて
向こうで借りて、
走り始めて、あんまりそんなに休まずにビューって走ったら2週間ぐらいで横断できた感じでしたね、うん、で、
なるほど、
最初はもっとかかると思ったんだけど、うん、だから走り始めて最初はうわ大変なこと始めちゃったなと思ったんだけど、気がついたら2週間でできたんで、あ、なんだ、まだ時間もあるし戻ってみようかななんて実は往復したんです
、はい、横断って渡って行って帰ってきたんだ、
はいはいはい、
なるほどね、うん、ガオさんはやっぱりそのご自身のライフスタイル、はい、カーライフも、
はい、
やっぱりそういった、まあ、アメリカ的な車とかですね、バイクもお乗りになってるんでしょうか、
はいはい、そうですね、ずっと会社を辞めるきっかけになった時に、きっかけになったハーレーは今でも持ってますし、うんうん、
はいはい、
今でも。車はね、むしろ、サラリーマンの時の方が、うん、お金使って、アメ車バンバン買って、みたいな感じのところがあって、その後は、しばらくアメ車から離れちゃってたんですけども、前回出演させていただいた時に、
はい、
実は、キャンピングカーをちょっと手に入れちゃって、なんてお話をしたんですが、
う
んうんうん、今、それも、それが1台加わって、まあ、ダッチの大きな大きなキャンピングカーに乗ってます。
ね、その、はい、ガオさんのこのね、オンザロードマガジンに今、乗ってるページを見ましたけれども、
はい、
でかいな、
でかいですね。
はい、V8 の 5.2 リッターでね、
はい、
全長も6メートルですか。
はい、
大丈夫ですか、これ駐車できるんですか。
都内に住んでますんで、駐車場2台分っていう感
じで。2台分で1台。
ちょっと痺れますね。
維持費かかるな。
はい。
はい、憧れあったんですか？
実のところ、あまりなかったです。
あ、そうなんだ。
たまたま、 晴れ乗りの先輩が、キャンピングカー乗ってて、楽しそうだなと思ったら、楽しいよ、こっちの世界は、って言って、その先輩に、キャンピングカーショーに連れて行かれたんですね。
なるほど、
ね、おととし、去年か、うんうんうん。去年の頭ですね。かなり面白そうな世界だなっていう、ちょっと目覚めてしまい。
今、ガオさんの車だと、はい、これどれぐらいで買えるんですか？
キャンピングカーってやっぱり定価はとっても高いですよね。
そうです
ね。新車で買おうと思ったら結構。
そう、だから全然手が届かないんじゃないかなって僕なんかずっと思ってる。
そうですね。で、まあ、実はたまたま山梨の、はい、キャンピングカー屋さんをその先輩に紹介してもらって、ミスティックさんというところなんですけども、
ミスティックさん。
いろんなキャンピングカー、まあ、国産車ベースのいろんなキャンピングカーをメインでやってらっしゃるんですけども、実は社長が、アメ車が大好きで、本当はアメリカンキャンパーを、日本で普及させたくて、キャンピングカーを始めたんだっておっしゃる方で、はい、ちょっと仲良くさせていただいたときに、こういうのあるんだけどどう？って、まあ社長が1年ぐらい持ってらっしゃった車で、で、まあ、いや、とてもとてもなんて言ったら結構、いろんな意味で魅力的な、まあ中古車だったんで、
ね、現実的な感じになってきちゃったわけですね。
まあ、正直20年以上落ちの車なんで、うんうんうんうん、でもまあ、その社長が丁寧にメンテナンスしてくださるっていうのも分かって、うんうん、なのでちょっと一度飛び込んでみようかなと、で乗ってみないと分かんないよキャンピングカーってって、だから乗ってみなよってこのくらいだったらいけるでしょうみたいな、そういう感じですね。
すごい僕もガオさんが乗ってるの見て興味湧いちゃったな。実際じゃあこのキャンパーでこうご家族でも出かけたりとか。
そうですね、去年はこれで北海道行きましたね。
おー、いいです
ね。かなり良かったですね。
かなり良かったです
ね。はい。
じゃあ車は今はこのキャンパーで基本的にやってらっしゃるわけですか？
全部これじゃさすがにね、行けないところも多いんでね。アピオさんのジムニーも乗ってますし。
ジムニーとね、はい。いや、素敵ですね。ジムニーとキャンパー。
はい。
そしてハーレー。
はい。
ね、いや、ガオさんはね、それでまあ、忙しいさなかですね、イベントなんかにもね、そう積極的にいろいろ出展されているんですけれども、
はい。
また12月も、はい。あるということで。
はい。はい、18日日曜日にお台場で、稲妻フェスティバルというのがありますが、うん、そちらに、いつも仲良くさせていただいているダイナオガレージさんってバイクガレージ屋さんと一緒にロードトリップ63として出展をさせていただきます。はい、オンザロードマガジンも現場で配りますんで、ぜひ、
そうですね、
皆さんに手に取っていただければと思います。
はい。わ、はいはい、かりました。ということで、先週、今週ね、2週にわたって遊びに来ていただきました、ガオさんなんですが、
はい、
我々のね、この番組では、リラクプレゼンツナビカーズカフェといいまして、リラクさんというですね、リラクゼーションスタジオさんがコンサートしていただいてるんですけども、来たゲストの方にね、ちょっとご自身の健康法というほどのことじゃなくてもいいんですけども、はい、なんか気遣ってること、体について伺ってるんですが、
はいはい、
まあ、そんなこと考えてねえよっておっしゃるような気もしますけど、どうなんでしょうか、実際のところ、体について。
いや、やっぱり言いたくないですけど、夜年並みでね、はい、やっぱ肩こりひどかったりとか、はい、いろいろあって、ストレッチがいいよっていうことを結構、うん、聞くもんですからね、うん、最近ちょっとストレッチは意識して
伸ばしてる
やってますね。気持ちいいですよね。
どういうタイミングでやるんですか？
ね、
朝起きた時とか。
朝起きた時もやります。朝起きた時と風呂上がりですかね。
あ、そうなんだ。
気持ちいいですし、うん、肩こりもだいぶ良くなりましたね。はい、
はい、ね、ということでですね、お話を伺ってまいりましたが、最後にですね、一曲、他のリクエストをいただきたいと思うんですが、ドライブソングですね。
はい。
先週はね、デスペラードをいただきましたけども、はい、今週はどういたしましょうか。
はい。グラントリノという楽曲ですね。ジェイミー・カラムという方の。これクリント・イーストウッド主演の映画の、はい、エンディングテーマなんですよね。
なるほど。
もうグラントリノってフォード・グラントリノという、うん、はい、車の名前そのままで、映画の中にも登場する車で、映画もすごくいいし、
映画僕見てないんですけどいいですか？
見た方がいいですよ。
そうですか。
すっごいいいですよ。でもその最後曲が流れるとき車ビューって走ってる絵と、うんうん、もうその曲がジェミー・カラムの声が痺れます。絶対ご覧になった方がいいです。
ああ、もうそこまで言われたらね、はい、ちょっとぜひですね、はい、見たいと思いますけども、ね、それでは今リクエストいただいたね、グラントリューのを聞きながらお別れしたいと思いますが、先週今週ね、2週にわたって遊びに来てくださいました。ゲストはガオ西川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアクティブライフナビと題しまして、スポーツ健康をテーマにアクティブに生活していくための情報をカテゴリーにとらわれず多角的な角度から発信していきます。
はい。
ね、先週からですね、元ナビ、オートバイ雑誌元ナビで12月24日発売号の企画であります。モーターサイクルオブザイヤー。ね、頭文字を取って MOTY、モティと呼んでいますけども、このですね、モティの試乗というかね、テストライドというのをね、はい、先日行いまして。まあこの、ジャーナリスト、まあ僕もまで含みますと8名。
はい。
これがね、こう20台近いオートバイに乗って、それぞれ点数をつけて順位を決するわけですけども、その取材となるテストライドの時にですね、ジャーナリストの方にコメントをいただいているんですね。
はい。
ですからまあ、評価と順位は12月の24日、元ナビを見ると明らかになるわけですけども、まず先にね、
はい、
このラジオナビカーズカフェで実際に試乗したテスターの方たちはどんな感想を抱いたのか。ね、これを聞いていただきたいと思います。どうぞ。荒垣さん、今日ね、はい、17台乗っていただきましたけども、はいはい、まあ、総評としてはどんな印象をお持ちですか？
今回はね、電子デバイス、レベルが上がりましたね。
なるほど。
うん、で、まとまりがすごく、ものすごく良くなってて。
なるほど。あまり電子デバイスがこう突出した感じがないというか、自然になったってことです
ね。なってるし、仕上げも、フィニッシュも本当収まり良くて、
うん、
だからね、もう点数困るんですよ。
結構全然上がっちゃって
上がっちゃいますね。
なるほどね、
うん、
まあ、そんな中で、うん、まあ、1台ってのは難しいかもしれないですけど、そのモデルでもブランドでもいいんですけども、今年結構頑張ってたなっていうのを挙げていただくとすると、どの辺になりますか？
こんな、
あ、アフリカツインですよね。
思わずね、遊びたくなってて、ね、カメラマン呼んだぐらい
で。でホンダアフリカツインは今回のは特に DCT というクラッチレスのモデルでしたけども、はいはい、イメージと違いました。
いや、僕まさか来てると思ってなかったし、
うんうんうん、
で初めて乗ったし。
アフリカツイン初めてだった、
はい、前のモデル、
うん、昔のアフリカツイン、
あ、あ、昔のも乗ったことあるし、うんうん、あれも出来良かったじゃないですか、
はい、
であれも乗って大体知ってたけど、さらに進化して、
うん、
パワフルなエンジンに組み合わせてるじゃない
ですか。そうです
ね、
すごい制御が ね、はい、細かいですよね、
はい、
うん、なるほど。
そのオートマっていうことは進入ドリフトもやりやすいんですよね。そのリアブレーキでロックしても綺麗なハーフロックを作ってくれるんで、
なるほど。
今までクラッチでやってたんです
か？はい、はい、ああ、そうかそうかそうか、なるほど。そういうあれをドリフトで進入するのに使うっていうね、さすがですけど、はい、ちょっとね、紙面でのその評価を楽しみにしたいと思います。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様。
今回の試乗で、初めてテスターに参加していただいた忍者ジャーナリストのですね、佐川健太郎さんに今日のね、総評コメントいただきたいと思いますが、お疲れ様でした。
あ、どうもお疲れ様でした。
はい、おしなべた感想としてどうでしたか？
やっぱり今日最初レインフルウェット でハーフウェットで暑くなって、また路面がまた最後冷えてくるみたいなね、すごい刻々と変わる状況の中で、いろんなバイク のそれぞれのモデルの、まあ、良さとか、まあ、逆にちょっとこうデメリットみたいなのとかよく分かりましたね。結構だから特に雨だと、まあ、そのいわゆるこうハイパフォーマンス、ハイパワーなバイクがいいとは限らないなっていうのがやっぱり見えてきたりとか、あとはまあこのショートコースならではのレイアウトの中で、まあ、良さが出てくる、まあ、例えば少しアンダーパワーのバイクでタイヤもそんなに良くなかったとしても、
はい、
逆にそういうのがまあ安心して乗れて楽しかったりとか、まあ、速くはないけど楽しい、楽しくはないけど速いとかね、
うん、
そのいろんなこうバイクのこうキャラがすごく見えてきたっていうのが一つと、うん、あとは電子制御、
はい、
進化がすごいなと思いましたね。雨でももう結構フルパワーかけても立ち上がれるみたいな、トラコンピカピカ光らせながら、
うん、
あ、効いてるぞっていうのが分かるのが楽しいみたいな。
なるほど。その中で佐川さんがいいなと思ったモデルってどの辺でしたでしょうか？
はい、そうですね、まあこっそり言っちゃいますけど、やっぱり僕は結構もともとネイキッドが好きなんですよね、
うん、
まあ、割とこう、まあ、体格も大きいってこともあるんですけど、こうアップハンで太ももに余裕がある方が自分は乗りやすいんで、
うん、
自分はここのコースだと、例えばKTM の、
うん、
スーパーデューク GT、
はい、
私ですね、
はいはい、
あれもスーパーデューク R ってありましたけど、あれよりも相当進化して乗りやすくな
ったし、良かったですね、
はい、あとはやっぱり改めて今日2回目に乗ったんですけど、モンスター1200R ですね。あれもガッツがあるエンジンで、
うん、
中速があってすごい速いし、うん、乗りやすいですね。
そうですね、
僕結構2台が結構やっぱり気に入っちゃいましたね。
なるほど。使命をちょっと楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、今日はですね、ジャーナリストの新垣さんね、そして佐川さんのコメントをいただきましたけどもね、新垣さんというのはもう本当に元ね、はい、世界グランプリを走っていたようなライダーでありましてね、はい、このモティでは何でしょうね、こう盛り上げ役というか、
はい、
コーナーにね、バイクなんだけどね、ドリフトして入ってくるんですよ。コーナーに後輪をね、ガーッと滑らせながら走っていくんで、はい、はっきり言って見ててめちゃくちゃ楽しいんです。
はいはい、
うん、まあそんなね、モティにはね、なくてはならない新垣さん。そして佐川さんは、実はね、今年初めて加わっていただいたテスターでですね、
はい、
ただ佐川さんもライディングスクールの校長先生っていう結構キャラで、だから結構ね、バイク乗りの人から校長とかって呼ばれてるんですけど、
はい、あだ名がついて
る。まあそれぐらいね、ライディングスキルには定評のある方なので、はい、ね、非常にその評価というのが気になりますけども、今週は、ね、テスター8名の中から新垣さん、佐川さんのコメントを紹介しました。来週も引き続きね、お届けしますので、お楽しみに。さて、12月からですね、お届けするナビカーズドライブインフォメーションはですね、
はい、
我々ナビカーズカフェの有効都市と言ってもいいでしょう。
はい、
ね、この FM 富士のお隣、長野県の長尾町ですね。
はい、
そして冬の長野といえば当然雪でございますね。はい、まあ、スキー、スノボが盛んなんですけれども、こちらでね、昨日からオープンしたスキー場を今日はご紹介したいと思います。長野県長尾町のエコーバレースキー場。こちらが昨日のね、12月3日土曜日にオープンしまして、いよいよ今年のスキーシーズンがスタートいたしました。はい、このエコーバレーはですね、まあ、高速道路で言うと、例えば中央道、
はい、
エコーラインなんかを通ってですね、白樺湖を目指していただくと、
はい、
白樺湖からはだいたい5キロぐらいでこのエコーバレースキー場に着きます。まあ、それ以外にでもですね、長野自動車道の岡谷インターチェンジ、あるいは上信越道の佐久インターチェンジからもアクセスできますので、非常にアクセスが良いのですけれども、現在ね、オープンしたばかりということで、12月16日まではオープニング割引というのが実施されています。
はい、
一般、中学生以上のリフト券が2割引、4000円のところが3200円ということです。で、こちらのエコーバレースキー場はですね、なんと今年で35周年なんですって。
はい、
ね、もう歴史のあるゲレンデなんですけどもね、こちらはね、スキーも、あるいはスノボも、そしてね、ファミリー初心者から上級者までね、満足できるようなバラエティに富んだコースがあるということなので、まあ、まだね、
はい、
シーズンは始まったばかりですからね、ぜひこの冬の間にですね、訪れていただきたいと思いますが、ナビカーズドライブインフォメーション、来週も続いてまいります。リラクプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でお送りしてきました。
はい。ということでね、今週もね、ガオ西川さんに遊びに来ていただいたわけですけども、
はい。
ね、先週も紹介しましたが、なんとガオさんからですね、リスナープレゼントをいただいております。ガオさんがね、ご自身がプロデュースしているアパレルブランド、ロードトリップ63から T シャツをね、
はい。
いただいておりまして、こちらをリスナーの皆さんに差し上げたいということで、ぜひぜひね、T シャツ希望と書いてお送りいただければと思いますが、はい、サイズがね、メンズの L、M、そしてレディースサイズありますので、T シャツ希望、そしてこのサイズのね、L、M、あるいはレディースを明記していただいてですね、ぜひぜひメッセージお待ちしております。
はい。そのガオさんのプレゼント応募、そしてこちらナビカーズカフェへのメールもお待ちしております。カフェのアドレスは、ナビカーズアットマーク、fmfuji.jp。NAVICARS アットマーク FM富士.jp までお待ちしております。
毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ、また来週です。お車運転手の皆さん、安全運転でお願いします。リラックプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive.